안녕하세요. 진달래 개나리 먼녀 예쁘게 가지런하게 피어있던 봄은 어느새 지나가고 세상은 온통 실록의 계절입니다. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 아시스탄트 나이미데스.
안녕하세요. 추위에 움츠려 들었던 동네꼬마들이 봄을 맞아 공원에서 뛰어노는 모습이 참 행복해 보이네요. 시작되는 계절, 시작되는 한국어 세상. 자, 멋지게 출발합시다. 신코야크는 헨슈쪼고토 무토카츠키오데스. はい、ということで、ヤマツツジ、レンギョウ、モクレン、きれいに整然と並んで咲いていた春はいつの間にか過ぎ去って、世界は一面新緑の季節です。寒さに縮こまっていた近所のちびっ子たちが春を迎えて公園で飛び回って遊んでいる明るい姿が本当幸福そうですね。始まる季節、始まる韓国語の世界、さあ、素敵に出発いたしましょう。
はい、はい、
ということで、昨日は5月5日オリニナル子供の日なわけですけど、オリニナルの制定について知ってます？オリニナルの由来、
日本と知らないんですか？
あ、知らないんですね、はい、OK 、うん、私も実際そういうふうに思ってたんですよ。韓国に来たばかりの頃は、はい、当然日本統治時代の名残で5月5日に子供の日やるんだと思ってたら、うん、全然違うんですね、
う
ん
う
ん、まず方角って知ってます？韓国の宗教、
うん、
今は、まあ、天道教ってなってるんですけど、この方角が背景にあるんですよね、うん、方角で人すなわち天、ね、人間がすなわち神様だっていう教えがあって、当時蔑まれてた女性とか子供とか、あるいは諸子ね、妾の子なんかを天のように尊い存在だみたいなことを唱えて、ムルターって言ってね、子供を叩いちゃいけないっていうことを言ったんですよ、
うんうん、
でパン・ジョンファンっていう人が児童人権運動家なわけですけど、この人がオリニっていう言葉を作るの、
うんうん、
オリニって言葉はその時までなかったんですよ、
うん、
愛っていう言葉が子供を表す言葉だったんだけど、オリニっていうのはオリン、幼い、イっていうのは大人の意味、人の意味なんて、だから幼い人間、うん、幼い大人、
うん、
っていうことでオリニって言葉を作ったわけですよ、
うんうん、
だから子供を一人前の人間として尊重する、
うん
うん、これがオリニ思想っていう、
ほ
ー、ね、すごいでしょ、
うん
うん、これはあの今でこそそのオリニって言葉は完全にもう子供を表す正式な言葉になってるけれども、うん、そういう風にしてできた言葉なんですよ、うん、でそのパン・ジョンファンによって1922年5月1日に制定されたのが韓国のオリニナル、子供の日なわけですね、うん、それが一旦この日本の政府によって中止させられてしまうんですよ、で韓国が独立して1946年に復活するわけですね、でその時に5月5日に制定されるんです。最初は5月1日だったそうですよね、
はい、だからなんか子供の日に子供を叱るなって言われるんですよね、 うちのお母さんに今日は子供の日だからなんかやっても叱るんじゃないよってよく言われるんですよ、
うん、あ、まあ、そういうことなんです。子供が尊重されるべきだっていう思想からオリニって言葉ができていて、ね、年取った人っていうことでウルグニとか、うん、若い人っていうことでチョルムニっていう言葉があったのに、うん、オリニって言葉はなかったってことですね、うん、で私の好きなパン・ジョンファンの言葉で、ソウルのインサドン通りの途中の路地に天道教の中央大教堂っていう赤い古い建物があるんですけど、うん、その正門横に世界オリニ運動発祥地塔っていう塔があって、パン・ジョンファンの言葉が刻まれてるんですけど、ちょっと読んでみますね、はい、大人がオリニを押さえつけないようにしよう、30年40年遅れた昔の人が30年40年先駆けた人の足を引っ張らないようにしよう、古い人は新しい人のため支え立てて、その後ろに従ってこそ明るいところに出ていけるのであり、新しくなり得るのであり、墓を避けられるのであるっていう ね、
この素晴らしいですね。
そうそう、子供が30年40年先駆けた人なんだ、
うん、
つまりむしろ我々よりも前に立っている人なんだっていう思想なわけですよ、うん、これをね、戦前ですね、この1920年という時代に唱えたっていうのは、世界的に見ても児童人権運動としての先駆けだったし、まあ、今の児童人権運動だってここまで高い思想を持ってなされてるかというとそうじゃないので、歴史的な世界オリニ運動発祥地だっていうことになってるわけですよね、ということで、子供の日どうでした？
ヨンサン家族公園に行ってきましたよ。
私息子ね、今中学1年生だけど、 小学生の時は子供の日って言うとね、じゃじゃん麺食べて終わってたの、
うんうん、好きだったんですよね。
そう、今でも忘れない、小学校2年生の時このパンジョンファンの偉人伝を買ってあげたわけ、うん、で息子が何て言ったかっていうと、あーこの人知ってる、自分が好きな人だったわけ、うん、なんでって聞いたら、子供にじゃじゃん麺をおごってあげる日を作ってくれた人、うんね、
確かに
で、うん、すごいこと考えたもんだとかそのこと言ってたね、小学校2年生の時可愛かった、
うん、かわいい、
うんうん、ところが今あの昨日じゃじゃん麺食べようって言ったら、じゃじゃん麺じゃないって言って、うん、カルビカルビ食べに行きました、うん、小学校の時と違ってしまったんですけど、
オリミナルですからね、
うん、仕方ないですね、うん、はい、ということで韓国の子供の日、オリミナルですね、ちょっと紹介してみました。
はい、
はい、じゃあ今日の勉強ですね、おぬれ半分前、はい、今日は再会の言葉の2番目ですけども、前回もちらっとやったんですけど、家族の安否とかを気遣う言葉として元気ですよねっていうような言葉ですね。はい、何ですか？
건강하시죠。
はい、そうですね。これでこの間も言ったように、ご両親はお元気です ね、家族の方はお元気ですねとかって言えるわけですけど、はい、じゃあご両親はお元気ですね、何ですか？
부모님은건강하시죠。
はい、家族の方はお元気ですね、何ですか？
가족분들은건강하시죠。
はい、ということですね。すなわちこれは相手の家族が別に知り合いでなかったとしても使える、
うんうん、
韓国人の情から言うと、そういった家族にまで気をかけるってことがいいわけですね、うん、はい、じゃあもうパンマルで言うと何ですか？
건강하시지。
はい、うん、そうですね、건강하시지、
건강하쇼とかね、
うん、건강하쇼、うん、はい、じゃあ、おかわりありませんでしたかということで、
はい、
何ですか？
별일없었어요。
はい、おかわりありませんでしたか。じゃあ、敬意を表さなきゃならない名誉の人に対する場合はどうなりますか？
별일없으셨습니까。
はい、별일없으셨습니까ということですね。はい、ということで、じゃあ子供に対してかけてあげる言葉としてよく使われる言葉ですね、うん、学校ちゃんと通ってるっていう言葉ね、はい、
何ですか？面白いですよね、こんなこと聞くのね、
う
ん、
そうだよね、うん、まあ、でも韓国人
はよく聞きますね、
はい、はい、何ですか？
학교잘다니니。
はい、これは女性のバージョンですね、うん、じゃあ男性だったら
학교잘다니지。
はい、ということですね。
でも使いませんか、男性も？
男性も、
うん、にーは言わないけど、うん、に自体は使うでしょ。
に自体はね、
うん、はい、G が多いですよね。
そうだよね、はい、ということで子供にかける言葉、あとどんなのが、昆布茶らじ、
うん、ね、とか言いますね。
ちょっとこれプレッシャーになる言葉だね、うん、勉強できるだろ
あと학교재밌어、학교재밌니、
うん、はい、学校面白いかい、
昆布재밌어とか昆布재밌니、あによって大体言うね。
それは当たり前だよ
あによって言うと、クロッチ、
あの韓国では子供に敬語使うの間違いのが変な人になっちゃうので、
うん、うん、
これは日本との違いですね。
そうですね、
ね、日本だとやっぱりオフィシャルなシーンでは敬語使うもんね、うん、子供にね、例えばお店で店員が子供にとかね、うん、
ありますね、
ね、なかなかでも我々日本人はまだ慣れないというか、そういうの、うん、どうしてもね、
うん、
あのそういうオフィシャルな場面では敬語になっちゃいそうになっちゃうね、
うん、
こ
う
存在に扱うのに慣れてないみたいなと
か、ね、そうですね、うん、なんか息子の友達とかだったら普通にパンマルで話せるけど、
う
んうん、初めて会った子供とかにはちょっと使いづらいのもあるし、
ね、
あと近所の文房具屋さんがあるんですけど、うん、たまにその文房具屋さん夫婦の子供さんが店番とかしてて、うん、普通の近所のおばちゃんは囲碁帳ってもう普通にパンマルで話してるけど、うん、私はやっぱりこれくださいっていう
受精
よって、ね、うん、囲碁おるまえよとかってなんか聞いちゃう、
うん、
普通のおばちゃんだったら囲碁おるまにとか普通に聞いて、
そうそう、うん、そうだよね。だから韓国は他人の子供でもすぐに自分の子供に話しかけるような口調で話せる家族の情、
うん、
それが韓国のやっぱり家族的な原理、家族的な物差しを使って社会の関係も見るっていう、うん、そういった文化から来てるわけですね、はい、はい、あと最後にこれちょっと半分冗談なんだけど、本当にこのパンがあった、うん、会えて嬉しいっていう、うん、その嬉しさを表現する言葉として、生きてたのかっていう言葉あるよね、うん、まあ、これもちろん久しぶりに会った場合に親しい人に対して言う言葉ですね。
親しい人ですよね、
もちろん、はい、生きてたんだなっていう言葉何ですか？
サライソックなあとは、
うん、
アジックサライソンニャとか言いますよ
まだ生きてたのかってことねそろそろ死んでたらっていう、そういう話かそれもすごいね、
まあすごい音信不通だったとか、
あ、なるほどね、うん、そういうことだよね、結局連絡して当たり前じゃないかっていう情があるからね、うん、そうなんだよね、 はい、ということで発音練習してみましょう。じゃあ最初に元気ですよねっていうことですね。
건강하시죠。건강하시죠。
はい。じゃあご両親はお元気ですね。
부모님은건강하시죠。부모님은건강하시죠。
はい。じゃあご家族の方はお元気でしょうね。
가족분들은건강하시죠。가족분들은건강하시죠。
はい。じゃあおかわりありませんでしたか。
별일없었어요。별일없었어요。
はい。じゃあ敬意を表す場合。
별일없으셨습니까。별일없으셨습니까。
はい。じゃあ子供に対して、学校ちゃんと通ってんの。
학교잘다니니。학교잘다니니。
はい。じゃあ男性が使う場合。
학교잘다니지。학교잘다니지。
じゃあ生きてたんだな。
살아있었구나。살아있었구나。
はい。これを韓国人使えるようになったらもうすごいね。もう韓国人だね。
韓国人ですね。
はい。ということで、これが再会の言葉図でした。はい。それでは、楽々韓国語勉強法。聞いて真似する極意の語彙編の韓国語的表現のポイントについてですけど、今回は結構誤解を与えてしまう言葉についてですね。だから聞いて真似するということが韓国語だということになるわけですけど、はい、そういう言い方しないって表現がいくつかあるでしょう。どんなことありますかね。
やっぱり気分が悪い。
ああ、なるほど。
あれですね、一番。
そうですね。気分が悪いって、いわゆる具合が悪い時に、日本人は気分が悪いって言うんだけど、はい、あれを直訳すると気分になっぱよですからね。は
い、それで、最初すっごいびっくりされたことがあったんですよ。
あったんだ。
あったんですよね。友達が具合が悪くって、なんか気分が悪いって言うから、お互い語学陰性同士だったから、韓国人の人に、この子が気分になっぱよみたいなことを言ったら、すっごいびっくりして、どうしたのみたいな。
はい。気分になっぱよって言うと、もう感情を害したって意味ですからね。
そうそう、はい。
怒ってるとか、ストレス受けたとか、そういった意味になっちゃうのでね。
はい。
はい。そういう言葉は使わないってことですね。
そうですよ。
韓国語では何て言いますか、じゃあ。
おじろったとか。
それはめまいがするんですね。
めまいがする。
吐き気がするような場合のは。
そぎあんじょった。
はい。そぎあんじょあよと言いますよね。お腹の中が、あんじょあよ、良くないですと。ね。はい。それとか、あとトイレ貸してくださいっていうのあるじゃないですか、トイレ貸してくださいっていうのは日本で普通に使える言葉ですけど、これをこのまま直訳すると、화장실빌려주세요になっちゃうわけですね。これは変。
これは変ですね。
うん。普通は貸してくださいって言うと、なんか持ってって借りていくっていう感じ。
うん、
電話貸してくださいとかね。
うん。
うん、電話貸してください直訳すると、전화빌려주세요ですからね、
なんかね、どこに持ってくんですかって感じですよね。
そうそう。
えって。
うん。はい。だからとにかく韓国では、自分が持ってくとかっていう場合じゃない限りは、ね、トイレとか持って帰るとかいう場合じゃない限りは、使いますと言うんですよね。はい。電話を使います。チョナスッケよ。
はい。
トイレをちょっと使います。
はい。
ファジャンシルチョムスッケよ。とかね。
はい、トイレ貸してくださいって韓国人に言ったらびっくりするでしょうね。
そうだね。
どうやって借りるんだって感じ、ね。
あとは、逆に韓国的な表現で誤解を与えるという言葉は、韓国人が謙遜で言ってるという言葉がどう見ても傲慢に聞こえるというのがあるんだけど、根が折っときゃあらよっていうのがあるんだよ。こっちがなんか質問したりするときに韓国人が根が折っときゃあらよって、私がどうして知ってるんですかって逆に質問されるっていう。
言いますね。それはね。謙遜。
謙遜ってさ、いやいや、知ってると思うから言ったんであって。
わかりませんって素直に言えばいいのに、そうそうそう、私がなんでそんなことしなきゃいけないのみたいな。
そうそうそう、
なんかちょっと逆ギレっぽいじゃないですか。
そうね。
寝が男やろとか言われて。
うん、そうそう。だから、なんでそんな言い方するんだって私最初の頃は突っかかったの。いや、それは知ってると思うから聞いたんだって、そんな風にあなたに言われたら傷つくよって言ったんだけど、いや、なんでこれは謙遜な言葉なんだって。私は到底知りません。私のようなものをなぜ聞くんですかという
それを私みたいなものはそんなこと知るわけないじゃないですかっていう、すごい謙遜。そうですよ。
あ、そうなの、やっぱり、あとは、これは主体意識と受け身意識、その話にもつながるんですけど、 何々しましょうという言い方を日本人の場合はこれはまあ韓国人もそう言うけれども、相手に何かを進めるとき、こうしたらいいですよっていうときにこうしましょうねっていう言い方は普通にするでしょ、うん、勉強しましょうねと子供に言ったりとかね、うん、お部屋きれいにしましょうねとかね、うん、でもちろんそういう言い方は韓国語でも言えるんだけど、それ以外に韓国語でしかないだろうと思われることは、自分がやることをしましょうで表現する自分がやろうとしてることをしましょうっていう、例えばあの事務所に訪問してきた人が水が欲しい時に물좀먹읍시다って言って、
そうなんですよ、
물좀마십시다とかね、水をちょっと飲みましょうって言うんで、
水くださいじゃないんですよね、
そうそうそう、
むちょもぐしだとか言ってきて、
そうそう、え、一緒に飲むのかなと、
そう、
そう思ったら違う
ですね。自分一人で飲みたいんだけど、
そうそう、
むちょせよと言わずに、
そうそう、
むちょもぐしだ。
そうですね。これまあ年配のね、うん、特に男の人が使う言葉ですけど、うん、まあ、基本的にだから私の事情を共有しよう。う
ん、
普通は人を何かに誘うときにその人の立場を共有することで何々しましょうって勧誘の表現使うんだけど、自分の立場を勝手に共有させてしまう、
うん、
そういう表現なんだよね。
あと道行く人に、道ちょっと質問してもいいですか、うん、っていうのも、経営長ムロボプシだちょっと質問しましょうみたいな
尋ねましょうみたいなね、
うん、は
い、あとは
誰がみたいな、
あとはあのバスとかで降りますっていう時に降ろしてくださいとか言わないで、うん、降りましょう
ネリプシだとかね、
ネリプシだ、うん、
でその降りるところの出口までが混んでると、チナガプシだ
チナガプシだ
だから自分が通りましょう、
うん、
チナガプシだって言ってネリプシだなんですよ、
そうそうそう、全部ね、
そう、
あの自分の立場を人に共有させてしまうっていうね、というちょっとまあ日本人から見るとずうずうしく見えるんだけど、これはあくまでも意識の違いなんですよ、
ね、
主体意識、自分が主体だっていう立場があるので、うん、急いに現れちゃうってことなんですね。
でもやっぱり若い人は使わないですよ。
そりゃそうだよ、うん、だからこそそういうこと、だから若い人はそれよりは謙遜だから、
うんうん、おじちゃんおばちゃんがよく使いますね。そうそ
う、はい、そうですね。ということで、今日は誤解を与える表現、互いに日本と韓国でそうは言わないという言い方について勉強してみました。今日の勉強以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらによー。